もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、60歳です。
60歳。結婚してます？
はい、はい、してます。
ご主人何歳ですか？
64歳です。
64歳。
はい。
お子さんは？
いません。
いません。そして今お二人で暮らしてるんですね。
はい、
はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
主人が60歳まで公務員として勤めていて、
はい、
退職金をもらって、
はい、
それなりに蓄えは残ってたんですけども、
はい、
それを 3,4 年でちょっと使ってしまって、
はい、
今お互いに働かなきゃならない家計状況で、
はい、
大変なんですけども、主人が働いてくれないんですよね。
はいはい。 3,4 年で全部使ってしまったっていう、公務員ですから退職金は普通の退職金より結構いい、は
い、そうですね。
はい。何にそんな使ったんですか？
まずあのマンションを買って持ってたので、
はい、
それのローンが残ってたので、
はい、
何百万か払って、
はい、
あとクレジットカードのこう使った残りを全部精算するのに使って、
はい
はい、1000万ちょっとは手元にあの残ったんですけども、
はい、
なんか気が大きくなっちゃってそこで閉めなきゃなんなかったんですけども、
うん、
2人で食べたり着るもの買ったりちょっと贅沢な生活をしてしまって、
はい、
結局気がついたら定期にしてたものも崩して使ってなくなってしまったっていう感じなんです。
と今はもうご主人は完全に働かなくなったわけね。
スーパーでパートの仕事を半年間やったんですけども、
うん、
やっぱり一般社会に出て働いたのが初めてで、うん、年間の厳しさとか辛さをあの身にしみて感じたみたいで、
うん、
半年で辞めちゃったんですよね。
うん、なんで俺がこんなことをしなければならないんだっていうことだよね。
は
い、
あ、そうですね、言ってました。はい。
で、周りはバカばっかりっていうことでしょ。
なんかプライドがあるみたいですね。
そうなんですよ、うん、
ええー、
プライドなんですけど、それはまあ大変失礼な言い方ですけど、ノイローティックプライドといって神経症的自尊心なんですよ、はい。ものすごく自分はすごく偉いんだと、周りはバカなんだという、そういう考え方になっちゃうんですよね。だからなんで俺はこんなことをやんなきゃなんないんだと、仕事には誇りは持てないですよね。
そうですね、はい、うん、
要するに今日のあなたの相談っていうのは、真面目に働いてきて退職金もちゃんともらったけれども、
はい、
3、4年で使い果たしてしまったと、
はい、
でどうしたらいいんでしょうと、そういうこと。
そうですね、私ももう13年パートで勤めてるんですけど、
うん、
私も2年前に癌になったり、うつの毛があるので、
うん、
その主人があんまりいい状態でないのを見てて重くなったりとか、
うん、
手を骨折したりとか、もう体ボロボロになってる状態でもずっと働き続けてるのに、
うん、
なんで私だけ働かなきゃなんないのっていう気持ちはあるんですよね。
でしょうね。だけどなんで私は働き続けてるのに主人は働いてくれないんだって言っても、ご主人は働くエネルギーがないんですよね。で、どうしたらいいかっていうことね。
はい、
はい、わかりました。
はい、
あのこれはあの法律問題ではないですけれども、
はい、
法律問題を超えてですね、
はい、
いろんな人生の達人のような弁護士の方ですから、はい、いろんないい話を伺ってください。
はい、
弁護士の中川淳先生です。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
定年までお勤めになって、公務員で、
はい、
年金はあるんでしょ？
繰り上げで60になった時に、
うん、
あのもらい始めてます。
で、とりあえず今多少の年金は、多少でもないだろうな、公務員ならある程度は。
いや、 通の一般の方よりは多いのかもしれないですけど、
はい、あ、無論それで十分に生活できるわけではないっていう、そういうことなんだろうとは思うんだけど、
はい、
ただマンションのローンもないんでしょ、
はいはい、
でさっきクレジットカードで清算しなきゃいけないぐらい残高あったみたいだけども、それも清算されて、
はい
はいはい、月々それなりの年金はやっぱりあるんじゃないんですか。
マンションの維持費っていうのが、
はいはい、それはありますわね。
結構毎月最低でも5万かかって、
うん、
で、あとなんかあの生命保険とか携帯代とかなんか感覚でクレジットで最低でも4万は必ずかかるっていう生活をずっとしてきてるっていうか、もうそれ以上削れないんですよね、そこは。
うんうん、わかりました。それでね、
はい、
まあ、さっき加藤先生のお話しされてた時にね、
はい、
一度は働きに出たけども、
はい、
半年でお辞めになってしまった、はい、で奥様はその民間の厳しさがって言ったって公務員だって厳しいわけでね、そこのところはいまいちよくわからんだけど、ご主人奥さんのがねそうやって、はい、ガンダのね、その、はい、骨折をしたりしてもね、
はい、
お勤めに出てるのに、
はい、
俺もちょっとはっていうふうにおっしゃらないな。どうして、
いつになったら働きに行くのって聞いたら、
はいはい、
ずっと考えてるって言うんですよね。で、
はい、
何を考えてるのって、
うん、そうだよね、
聞いたら、はい、
うん、
働気に行かなきゃならないんだけど、
うん、
怖いって言うんですよね。
怖い、
うん、はい、一度そのスーパーで失敗してるので。
何を失敗したっていうの？
人間関係で悩んだことと、あと仕事が遅いって言われたんですよ、みんなに言われてたんですよ、
うん、
それで彼もちょっと鬱っぽくなっちゃって、
うん、
仕事がなおできなくなって、
うん、
で私も見てられない状態になったので、もう仕事辞めていいからって言って療養してもらってたんですけども、もう見ててだいぶ落ち着いてきたっていうか、
うん、
いつ頃から働きに行くのって聞いたら、
うん、
考えてるけども、
うん、
働きに行くのが怖いっていうか、根本的に働くこと自体がもう嫌なんですよね彼は。
ご本人自身は今の状態でまずいっていう意識はあるんですか？
あるみたいですね、
うん、
あるんだけども、うん、俺に何の仕事が合ってるのかわからないとかって言って、この場に及んで何選んでるのっていう感じで私言っちゃったんですけど、
そうだわな、
そんな合う仕事なんか誰もないよって言って、生きるために生活するためにみんな我慢して働いてるんだよって何回も今まで言ってきたんですけど、
うん
うん、なんかどっかにそのプライドがあって。
いや、さっきのね加藤先生のお話の中で出てきたそのプライドの問題なんですか、奥様から見てだけどもっていうのはね、今のお話の中でスーパーなんかでのお仕事で仕事が遅いと、
はい、
言われて、まあそれだけではないんだろうけど、はい、その辺のところで心が打たれてしまってね、
はいはい、
っていうお話だったんだけど、
はい、
奥様から見て率直に聞きますよ、その、
はい、
いわゆるトロいっていう感じなの？
あ、そうですね、普段生活してても何するんでも、
うん、
トロいですね、
うん、そのトロさっていうのは何なの？自分でいろいろ考えちゃうの？それとももうただトロいの？
私からしたらただトロいしか思えないっていうか、人を待たせたりなんかしても気にしないっていうか、
うん、
性格なのか、
まあ、それは何ですか？その人を待たせてもっていうのは鈍いっていうことですか？要するに率直に言うその動作がトロい、やることがトロい、うん、考えることがトロい、
はいはい、
そういうことなの？
そうです、はい、
困ったね。ご主人のね 要はその気持ちをそれなりに持ち直してもらわない限り解決しない問題ですからね。
そうなんです、はい、
生活をまずさ維持してなきゃいけないんだから、
はい、
だからあのスーパーがどうのとか選んでるって問題じゃないじゃないのと、逆にさまだ60代ですからそれなりにその探せばさ、
はい、
そんな襟好みさえしなければ、給料もらって稼げる場っていうのはいくらもあると思うんですよ、
はい、そうですね、はい、
そこへだからどうやってご主人の気持ちを持っていくかだよね。うーん、そのご主人のその鬱の状態っていうのはどの程度のどういうものなのかっていうのはドクターからあなた直接聞いたことはありますか？
いや、ないです。
あのね、一度聞いた方がいいよ。うーん、っていうのはどうして？
あの先生よりも私365日一緒に暮らししてて、
はい、
もう何十年も連れ添ってて、
はい、
私の方がよく分かってるかなって思うんですよね、
うん、あのね、分かるかなってそういう意味での分かるかなとは別に、メンタル不調としてのうつ病としてのね、
はい、
治療との兼ね合いでの今の状態把握なんですよ。まあ端的に言います、あの今、まあ、どこまでお話できるかは別として、でもお話だけダメだと思うんだけども、
はい、
今の状況は、
はい、
あのともかく働いてもらわなきゃいけないと、
はい、
で主人にともかくそれを言ってるんだけども、こういう状況で、
はいはい、
で先生的にはね、
はい、
あのでもその辺のところどうご覧になるかっていうことは、
はい、
連携して把握しておく必要ありますよ。
はい、
でそこのところでドクターの方と状況をちょっと共有した上で、負荷をどれだけかけていいかっていう、変な言い方なんだけど、
わかります、
わかるでしょ、
はい、
うん、それとの兼ね合いでその多少のところはもうこれね、あれっすよっていうことなのであれば、
はい、
お尻叩いてでもね、一緒にハローワークでも行くしかないのかもしれないけど、
はい、
うん、っていうことをやっていくしかないよね。先生
に聞くっていうのは、
そうですね、うん、それはあの、ね、だから最低限ちょっと共有しといてほしいんですよ。
そうですね、あ、う
ん、
はい、
共有した上で、お尻叩けんならもう、はい、やっぱりもうここまでやってきたんだからさ、一連卓中でやっていくしかないやな、
あ、はい、
っていうことしか思いつかないのですよ。ごめんなさい、あのちょっと加藤先生と交代いたします。
はい、はい、
まあ、大変苦労されているんだと思いますけれども、まずとにかくご主人の気持ちを汲み取ってね、
はい、
よく頑張ったわねっていうところから話を始めるってことはできないんですか？
いや、できなくないです。はい、
よく頑張ったわねと、
はい、
その上で視点を変えると、人生はいろんな生き方があるわけですから、
はい、
だけど今いろんな生き方があるという世界で生きてこなかったんですよね、ご主人は、
はい、
だからご主人の言っている生き方も一つの生き方だけども、ご主人を非難することではなくて、
はい、
ご主人の歩いてきた人生を一旦これはこれで本当に良かったんだというふうに、
はいはい、
あなた自身が価値観を変えたらどうでしょう。おそらくご主人はそうして、あ、間違った見方をしてたなっていうのに気がつけば、もう一度不死鳥のように蘇ってきますよ。あなたが信じないと。
はい、わかりました。
よろしいですね。
はい、わかりました、はい、
どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
燃え尽きた人は外から与えられた目的で頑張っています。